もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
今現在ですね、司会という仕事をしているんですけれども、
はい。
その仕事をどうしたらこう好きになっていけるかっていうことをご相談したくて。
ああ、はい。
はい。
あなたおいくつ？
29歳です。
29歳。
はい。
免許証を獲得したのは何歳？あ、
はい。
今年なのね。
はい。
は
一
い。
年目です。はい。
そうすると、ちょっと、だいぶあれですかね。
はい。留年をすごいしてしまって、
はい。
あと、国家試験も浪人をしたので。
今年になってから実践を始めたわけです
はい。
ね。
そうで
で、これはどこかの院か大学に行ってるわけ？
はい。はい、そうです。
はい。それで、もともと人材として世の中に出る場合、何になりたかったの？まあ、
もとも
例え
と
ば
は、
高校生ぐらいの頃は。
テレビとか、ラジオとか、まあそういったものを作ったりとか、
はい。
番組とかですね、そういっ
はい。
た風なところに行ってみたいなっていう希望はありました。
はい。でも、チョイスした学校は、全然違う。
そうなんです。
うん。
自分の親がやってまして、
ああ、なるほど。
それでそちらの方に行った方がいいということで、まあ自
そ
分
れ
も
は
そこ
何？
で、
ことでは、両親の勧め？
はい、そうです。
はい。
で、まあ自分もなんか、押し切れずというか、なんか、こう、小さい時からも周りからも、まあ、後を継ぐんでしょうみたいなことをずっと言われてて、まあ自分としては、それがいつの間にかこう、一番なりたくない職業だったはずなんですけど、結局、入って、で、今に至るっていう。
なるほどね。ちなみに、お父様はおいくつ？
59歳です
59
ね。
歳。
はい。
お母様は？
60ですね。
あなたはご兄弟は？
弟がいます。
あ、弟さんいらっしゃるんだ。
はい。
弟さん何歳？っ
26ですかね。
ていうことは、もう弟さんも社会にとっての人材としては仕上がってますね。
いや、まだですね、弟も同じように僕と
同じ
学校に通っ
学校に行って、
て、はい、
同
はい。
じように司会さんになる
勉強してますね。
予定ですね。
はい。
うん。ということは、弟さんもなんか留年したりしてる？
あ、知ってます。
と、来年ぐらいに卒業です
今
か
年国家試験を受けてっていう
ね。
こと
うん。
になります。
ということですね。
はい。
弟さんと話し合いをしたことある？
だいぶ前に、やっぱり弟も同じような気持ちでしたね。
で、二人で、嫌だねって言いながら 試験受けて、まあ、とりあえず受かって、で、とりあえず、嫌だなって思ってるから、留年したりしながら、
そうです。
そもそもが、この仕事が嫌な理由は何かありますか？
治療の計画とかを立てていかないといけないじゃないですか。
はい。
そういった計画を立てるのも苦手だし、あ
はい。
と治療するっていうことに対するそのプレッシャーみたいなものが強くて、
はい。
あと同じところにとどまってずっとこのまま一生終わるのかなって思ったら、漠然としたモヤモヤとした気持ちが出てきました。
なるほど。で、そうすると、今日のご質問は何ですか？
やっぱこの仕事を、まあいいところもあると思うんですよ。
はい。
うん。だからどうしたらお好きになってくるかなって思いまして、お電話させてもらいます。
わかりました。今日はですね、三井シメソード主催で作家で翻訳家の三井由紀子先生がいらしてますので、先生にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
あなたのお話を聞いてみましたけど、
はい。
そうね、8割か9割、あなた自分が思ってること錯覚ですよ。うん。一番の錯覚がね、もう職業が決まってしまったっていうことね。それって逃れられないっていうこと。それでね、もうこれで終わりなんだってあなた言ってるけど、同じところにこう留まってね。うん。これね、全部錯覚ですよ。例えばね、今までの人生振り返ってね、24時間1日ってあったわけですよ。 ね、学校に行く時間とか勉強する時間とかありますよね。
はい。
例えばね、その時間にもならないと思うんだよ、歯医者さんやってる時間って。
あ、
うん、今までやってきた勉強の時間より少ないと思うのね。職業としてあなたが今から切り売りしなきゃいけない時間っていうふうに、うん、わざと私言うけども。
はい。
うん。それと、寝る時間もあるわけですよ。
はい。
たっぷり。それから、はい、残りの時間何時間あるか考えてごらんなさいよ。これはね、すんごい自由な時間なのよ。
あ、
しかも、
はい、
大手を振って遊べる時間なんですよ。
あ、
学生の時と違ってさ、
はい、
誰はばかることなく、大手を振って遊べる時間なんだよ、
はい。
こんないいことないんですよ。で、あなたはね、こう、歯医者に魅力ないみたいなこと言ったけど、
はい、
あなた大体、嫌いになるほど働いてないから。うん。今ね、
はい。
それとね、最初からね、そんなプレッシャーも何もなくてね、うん、うまくできるなんていう職業ってどこにもないと思うわ。
うん。
うん。どんな職業でもね、
はい、
とにかく黙って働いてんの。
はい、
黙って働いてるうちにね、
はい、
やっぱりスキルが上がってくるし、
うん、
そうすると自分も工夫もしてみようと思うし、
うん、
そうすると、自信も出てくるしだよ、
はい、
うん、だから自信が先にあって働く人なんていうのはね、いないの。
あ、
うん、これ他の人はそうなんじゃないかとかね、
はい、
他の人はもっと自分の職業に誇りと喜びを持ってるんじゃないかって、
うん、
これあなた誤解です、錯覚。
あ、
そんな人いないよ。
はい。
うん。だから、とにかく働いてみる。働いてみるうちに、だんだんだんだん自分に自信も出てきてくるし、
うん、
そして、研究したいこと、勉強したいこと、もう出てくるし、
はい、は
い。最初に私言ったけど、一番ありがたいことはね、
はい、
あなた、大手を振って、誰はばかることなく、好きなことをできる時間を手に入れてるわけ。過去のどの時点より多くだよ。はい、あなたね、それをね、逆にね、捕まってしまった、はい、もう逃れられない職業に、自分が囚われたみたいに、思ってるじゃない。
はい、
それはほんと錯覚で、
あ、
うん、時間だけでも考えてみてよ。その時間さえね、
はい、
ちょっと頑張れば、頑張って、嫌いになるくらい働けばね、はい、嫌いにもなる資格もないくらい働いてないからさ、
はい、
そのくらいの時間の切り売りさえすればだよ、あ、残りの時間全部自由なんですよ、あなた。
そうですね。
うん。人にね、何も言われないんだよ。
うん、
あいつ遊んでるとか何してるとか、言われないんだよ。
はい。
こんないいことないじゃない。
確かに。
そのためですよ、そのためにあなたは歯医者さんになったの。
はい。はい、
しかも24時間のうち何時間よ。うん。こんなうまい話ないって。
はい、
どんなに考えてもね、こんなにうまい話はそうそうないよ。
はい。
うん。あなたそこに気がつかないと。
なるほど。
俺やったなと思わないと。
そ
してね、あなたは兄貴なんだからね。
はい。
それをやっぱり弟に言ってやってほしい。
ああ、はい。
お前歯医者って美味しい仕事だぞと。
うん、うん。
ね。でも俺、一日のうちにこれだけ働くと、あとはもう、何でもできるぞって。
うん、うん。
で、本当にやりたいことがあなた出てくるから、出てきた時だって両立できるから、しかももっとその職業にまあ誇りも自信もあるようになるから、
はい、
今からもらったようなもんですよ、
はい、
うん、よかったよかった、
はい、ありがとう
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございます。
うん、さっきね、
はい、
お話を伺った時、
はい、
やりたいことはテレビ、ラジオの番組作りって言われたよね。
はい。
だけど、治療の計画を立てるときの物事を決める能力がないんじゃないかとかっておっしゃいましたよね。
はい。
それは、例えば、テレビ、ラジオの番組作りでは。そうかって分かった、
はい、
物事を決める能力ない人はできない。
はい。
ですよね。
はい。
うん。それから患者さんの治療にね、何ておっしゃいましたっけね。
プレッシャーがかかるというか、ちゃんと治療しきれるかどうかとか。
はい。
ということに。
そこの主語を患者さんじゃなくてテレビ、ラジオに変えてみて。
ああ、面白くできるかどうかとか。
うん。
うん、
最後まで ちゃんとカンパケにできるか。
ああ、
なんか、うん、要するに、はい、頭の中で、
はい、
司会になれなれって言われちゃったので、
はい、
子供の頃から言われてるところにちょっと反抗心的に、
はい、
いや司会は嫌だなと思ったから、
うん、
他のことはできるつもりだけど司会のやることだけはできないんじゃないかっていうふうに思ってるけど、
はい、
できないんじゃないかと思ってることすべてはあなたが人材として世の中に出て社会活動をしようと思ったら、
はい、
全部必要なこと全部それができなきゃできない、どこでもできないことよ。
確かにそうですね。
うん、ですよね。
はい、
うん、だから、
はい、
あなたが司会としてそのことができるようになるように努力する、と知らないうちに自分ができるようになるんですよ。努力すればできるんだから。だってそうでしょ、はい、誰だってみんな仕事してるんですもん、いろんな種類の仕事を。 そうです。うん、それがあなたがおっしゃったように物事を決め、はい、物事を完璧にできるようにする、
はい、
そういう仕事みんなやってるわけだから、うん、それが司会としてできるようになれば、
はい、
あなた自身は社会人として出来上がった、
はい、
うん、そっから先に考えてもいいんじゃない。
なるほど、
うん、
まずうまい話なんだからホクホクしてよ。
はい、わかります。
そこ気がつかなきゃダメよ。
はい、わかります。
三石先生がおっしゃったのもよくわかるんです。
はい、
医者だとか、こんなこと私が言っちゃっていいのかな、医者だとか司会者だとか、
はい、
の人たちって、
はい、
すごいハードな仕事してますよね。
はい、
その分ね、他の時間をすごいハードに遊んでもいますよね。うん、だからそれはそれでいいのよ。だけど、はい、そうじゃない医者も司会者もいるんだけど、
はい、
その人たちは本当に仕事を好きになって、
うん、
それに献身することに努力する。
はい、
うん、でどっちがいいかなって言ったら、私はやる以上は好きになった方がいいと思う。
うん、
うん、で結局なんか新しいこと発見したり、
はい、
うん、で新しいものをこう作り出してみたりとか、
はい、
それから人との会話とかね、
あ、
うん、特に患者さんとの会話ね、
はい、
勇気づけてあげる人の方が治り早いからね。
ああ、
うん、というようなことを考えていろいろやっていくうちに、うん、あなたの転職になる可能性はある。
はい、
うん、でしかも三石先生がおっしゃるように、
はい、
あなたが長として働けるベースがお父さんが持ってらっしゃるんでしょ。
はい、
うん、それでだから美味しい話、
うまい話ですよ。
あ、うまい話なんだよ。
美味しいよ本当に。気づいてよ。
はい。
大丈夫？
はい、ありがとうございます。大丈夫です。
働いて働いて遊んで遊ぶね。
はい、
はい、うん。じゃあ働いて働いて
遊んで遊ぶ。
遊んで遊ぶか。
遊んで遊ぶ。
だんだんね、夢中になってね。
うん。
うん。転職だなって思うようになって楽しく働く。はい、
そうだ。
楽しく働く。
はい。
できればね。
はい。
やってください。
はい。ありがとうございます。
はい、失礼します。
失礼します。ありがとうございました。
はい、
はい、頑張ります。